耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第853回6月27日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは今就職してから何年目になるでしょうか。はい、まあちょっとね、思い起こしてみてください。実はね、この何年目かってのは後で重要になってきますからね。で、今皆さん自分の仕事面がね、どのようなステップに来てると思いますか。まあ、例えば役職に就いたから、部下ができてこれから大変だとか、もしくは移動になって新しい仕事を覚えなきゃとか、あとはまあ3年目だからもう辞めたいとかですね、あともうなんか転職の誘いが来てとか別の会社に行くかどうか迷ってるなーってのもあるかもしれません。まあいずれにせよですね、皆さんやっぱり楽しい仕事をしたい、楽に仕事をしたいとかね、仕事を通じて幸せになりたいとか、そういった思いはね、皆さん大なり小なり持ってると思います。で、実際に自分はどんなステップにいてどんな行動を起こせばいいのか、これってなかなかわからないもんですよね。まあ日々いろんな本を見て自己診断してる皆さんに、今回はねちょっと変わった側面からアプローチしてる本をご紹介しようかなと思います。変わった側面というのはスピリチュアル。はい、というわけで参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はビジネス社より出ております葉月光栄著、スピリチュアルコーチング、すべての答えを思い出すバランスの法則という本です。著者の葉月光栄さんはですね、一度新刊ラジオに出演していただいてますね。新刊ラジオ第554回怖いほど当たる誕生日占いという本でですね、僕も誕生日占いしてもらいまして、数字を使ったね占いという非常に面白いスピリチュアルな話を、してもらいました。で、今回ね紹介している書籍のタイトル、スピリチュアルコーチング、まあスピリチュアルの分野の人がなんでビジネスのコーチングなんだと思ってる人がいるかもしれませんけれども、葉月さんのねスピリチュアルというのはまず数字を使うものです。で、このカバラ数秘術って流れを組んでるんですけども、1という数字にはこういう意味があって、2という数字にはこういう意味があってっていう風に、まあいろいろとですね計算をしてみて、その人の運勢であるとか、まあ仕事の人生というのもね決めるらしいんですね。で、葉月さんが言うには、まあスピリチュアルっていうのは、まあ私たちがよりよく生きる知恵や、よりよく生きようとする思いのことである、そういう風に考えてるらしいんですね。なので僕らの人生の大半を占めている仕事というのにね、スピリチュアルの観点を取り入れるのはそんなに変なことじゃない、自然なことでしょうと言っております。それでもまだ不安だという人はですね、実は葉月さんの肩書きにはですね、経営コンサルタントというのも含まれててましてですね、もともと大手百貨店の販売促進業務とか、自ら立ち上げた広告代理店で素晴らしい業績を上げていたということでですね、もともとはビジネス分野の人だったんです。で、今回の本スピリチュアルコーチングではですね、そのまま葉月さんのね、ノウハウが活かされているんですけれども、まあ、どのようにこのスピリチュアルとビジネスを融合させているか、それを説明する前にちょっとこんなお話を聞いてください。まあ、誰にもですね、好調不調の波というのはあるかと思います。まあ、体のバイオリズムであったり、まあ、ギャンブルやる人は好きなんて言い方もしますし、年頃の大学生高校生はモテ期なんて言い方もしますね。こういったね好調不調の波、皆さん感じることあると思うんですけども、こういった波のような動きは波動というエネルギーに支配されてるんだそうです。葉月さんによりますとですね、こういったね波のような動きのことをですね、サイクルと呼んで、これは9年周期で巡ってくるんだというのがこの本に書かれています。つまり1年ごとに1つの波が来て、合計9つの波があるわけです。これを9つの波の法則と言っていますけども、これをですねビジネスに当てはめるわけです。どういうことか、オープニングでお聞きしました、皆さん今就職して何年目ですか、この数字が役に立ってくるわけですね。これを9年周期、9つの波に当てはめます。就職1年目の方だったらサイクル1、2年目だったらサイクル2、9年目だったらサイクル9、で10年目以降はね元に戻ってサイクル1、11年目だったらサイクル2という風に数えてみてください。さあ皆さんは今サイクル何番目でしょうか。このサイクル1からサイクル9までのね9つの波について、それぞれどんなものか紹介されてるのがこちらの方なんですけども、新刊ラジオでもねちょっとこれを軽く触れていこうかと思います。皆さん今自分がサイクル何番目になるか、心の準備をしてから、以降のねラジオ聞いてみてください。サイクル1始める。9年周期のスタートの年、新しいことを始める絶好のタイミング。1という数字は矢印の象徴。この1年の方向性がそれからの9年間の流れを決める重要な年です。サイクル2、支える。2は女性性を象徴し、協調、調和、受容していくことを意味する数字です。 この年は縁の下の力持ち、サポーターに徹すると良い年。サイクル1で始めたことの方向性を試される出来事が起こりやすい時期でもあります。サイクル3、生み出す。最低単位の周期を表す一区切りのタイミング。3は子供を意味する数。新しい方向性に目を奪われがちで一進一退の1年となるでしょう。サイクル4、続ける。現状維持の時。よく言えば安定堅実、悪く言うと固定停滞を意味します。4は現実世界の基礎となる数字。基礎地盤を固めるため地道な努力を積み重ねるべき時期です。サイクル5、変化する。刺激的でエキサイティングな時期ですが、その分不安定で落ち着きません。5は自由と変化を象徴し、人間そのものを表す数字。変化を恐れず、変化の波を受け入れ、思い切って流れに乗ってみることがポイントです。サイクル6、育む。6は妊婦や教師を象徴する数字。仕事面でも産み、育み、育てるということがクローズアップされてくる時です。家族や身近な人との信頼関係が深まりますが、感情面が強調され、人間関係のトラブルが起こりやすい年でもあります。サイクル7、休む。自分の内面を見つめ直す内面充実、充電の時期です。7は一人でやるという数字。ペースダウンを心がけ、一人の時間を大切にすることが重要です。サイクル8、受け取る。願望達成、実現のタイミング。8は八方に大きく広がるエネルギーを持つパワフルな数字。結婚、出産、昇進、栄転、新築など人生の大きなイベントが集中しやすい時期です。今までの苦労が報われる嬉しい一年となるでしょう。サイクル9、手放す。9は知恵の象徴であり、賢人、長老を表す数字です。これまでの9年間にやってきたことを整理しながら、ここで一区切りをつけ、今まで持っていたものを一旦手放す時期でもあります。はい、というわけで9つのサイクルでした。まあ、ここで、ね、紹介したのはほんの一部なのでね、実際このサイクルがどんなものでどんな風に対処すればいいのかーっていうのは皆さん本を読んでみてください。でね、今のサイクルを聞いてね、自分に当てはまってると思った人もね、当てはまってないんじゃないかと思った人もいると思うんですけども、やっぱり厳密にはですね、人それぞれ独自のサイクルがあるんだそうです。これはですね、この前紹介したその誕生日占い、あの誕生数秘学というね、和樹さんの考えにもこう寄ってくるんですけども、まあ一人一人ね、いろんなその数字とかね、要素があるわけです。まあ、しかし何年目という単位で見てもですね、まあ、実はちょっと大きく外れてないんじゃないかなと思います。例えばね、あの3年目、あの新しい方向性に目を奪われがちで一進一退の一年となる生み出すという時期なんですけども、若者は3年で辞めるなんてジンクスがありますよね。あと6年目、まあ、新卒の方だとね、29歳なんですけども、6年目のサイクル6は育む。そうなんです、実は29歳ってね、ちょうど今の男性の平均初婚年齢に当たるんだそうですね。で、まあ、周期の終わり9年目。あ、まあ、このあたりね、独立を考える方も実は多いんじゃないでしょうか。というわけでですね、こちらの9つの波、実はですね、そこそこやっぱり当たってるんじゃないかなーって気が個人的にはします。まあ、皆さんもですね、真っ向から信じなくていいのでね、人生の指針にちょっと利用してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで紹介してまいりましたスピリチュアルコーチング、今自分の仕事がどんな時期に直面しているのか、まあ、スピリチュアルのね観点から知ってみようという非常に面白い本だったんですけども、あのスピリチュアルっていうものに対してですね、結構苦手意識がある人いるかもしれません。でも僕ね、結構葉月光栄さんのこのスピリチュアルの本って好きなんですよ。まあ、数字を利用してってね、面白さもさることながらですね、意外と文章を読んでてもですね、あ、やっぱり葉月さんそのビジネスの経験あるだけあってビジネスのこと分かってるなーっていうね、あの要所要所にそんな文章を感じましたので、まあ、こちらの本をね読んでみて、自分が今どんな時期に直面しててどんなことをしたらいいか、本当に手がかりが見つからない方はですね、やってみてください。では書籍情報です。スピリチュアルコーチング、すべての答えを思い出すバランスの法則。葉月光栄著、 ビジネス社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。いやー、葉月光栄さんの本久々に読んでですね、またお会いしたくなったんですけども、今回ね、新刊 JP の方でね、特集ページご用意しまして、葉月光栄さんへメールインタビューを行っております。気になる方はですね、新刊 .jp の方へアクセスしてみてください。で、またね、今回葉月光栄さん、これと合わせてね、もう一冊新刊を出して2冊同時発売らしいんですけれども、それにかかる Amazon キャンペーンをですね、僕が聞いた段階では7月の1日から始めると言っていました。詳しい内容はですね、葉月さんのホームページを見てほしいんですけれども、どんなキャンペーンかと言いますと、カレンダーとね、小冊子、もうこれがないとスピリチュアルコーチング始まらないみたいなね、オリジナルグッズを先着1000名様にですね、もう無料で配布するみたいです。まあ、無料といっても Amazon キャンペーンだから本は買わなきゃいけないんですけれども、詳しくは葉月さんのホームページで見てみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。では続きましてオーディオブックの紹介です。
はい、どうも、オーディオブックの紹介にやってまいりました、石橋優です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんな、
はい、今日ですね、その前に、でもどうかな、矢島さんに聞いてもな。
何をですか。
いや、矢島さんやってないような気がするんですよ。
なんか僕の習慣の問題で、
はい、矢島さんって、はい、本読みます？
比較的読んでますよ。
そうですよね。はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブック、こちらでございます。
ビジネスマンのための読書力養成講座。はい、ディスカバーさんのね、小宮和代さんの本。はい、小宮さんの本なので、確か今僕読んでますって言ったけど、はい、ちょっとなんか自信なくなってきましたね。本のね、原作になる本の帯の本の速読だけじゃ無駄って赤く書かれてるんですけども、はい、小宮さんなりのそのビジネスマンにとって、はい、読書ってこうやるもんだよっていうのがね、書かれた本です。
ですね。
で、今回これがオーディオブックになったので、はい、内容簡単に紹介しますと、1、速読。
はい。
2、通読レベル1。
1。
3、通読レベル2。
2。
で、4、熟読。
熟読。はい。
5、重読。重ねて読むとか言って重読ですね。
はいはいはいはい。はい、
こういう風にですね、この5つをマスターすることによって、皆さんの読書時間は劇的に変化しますという本なんですけども、いや、確かにですね、速読ってね、結構神話があるじゃないですか。速読とか、フォトリーディング、フォーカスリーディング、あれがやった方がいいぜっていう。
はい、
そうではなく、きちんと読むべきだというのがですね、メインで書かれてるんですけども、はい、小宮さんのね、このなんとか力養成講座っていうのは、メソッドが非常にわかりやすい。
はい。なんかこう、ただ読むだけじゃなくて、こう、要点を素早く、はい、ね、把握するとか。
そうなんですね。
で、そこからさらに理解力を深めるための読み方とか、はい、読み方に対するあれこれがこう書かれている本なんですよね。
そうなんですね。で、さっきね、バスさん打ち合わせ中に言ってましたけども、その読書力に関する本をオーディオブックで聞くってまた面白い
ですね。面白いですよね。本読むの苦手な人なら逆にみたいなところはありますよね。
そうですね。
は
い、耳から学んで、ぜひ読書に活かしていただきたいな
ですね。というわけで、そんな、オーディオブックはどうすれば聞けるんでしょうか。
はい、興味を持った方はですね、FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、オーディオブックポータルサイトフィービーで取り扱っております。
はい、
といったところで、オーディオブックのご紹介でございました。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。